デスラジオ2023年8月9日。今回紹介する事件はちょっとですね、まだまとまりがついてなくて、後の経過の話もしたいと思うんですけれども、すすきの首なし殺人ってやつですね。今話題沸騰というか、けんけんがくがくな状態になっておりますけれども、札幌すすきののラブホテルの一室で男性会社員の首なし遺体が見つかり、職業不詳の田村瑠奈、父親で精神科医の修、母親でパート勤務の浩子ら3容疑者が逮捕された事件。調べに対し浩子容疑者は、娘が男性から暴行されトラブルになった、それを知り、夫が娘と一緒に事件を起こしたと供述していると。瑠奈容疑者と修容疑者は事件の数日前、自宅近くのディスカウントストアで切断に使ったとみられるノコギリと遺体を運ぶスーツケースを購入。浩子容疑者も事前に殺害計画を知っていたとみられ、事件から約3週間、被害者の生首を一家が暮らす自宅に隠していたことから、3人は同じ死体損壊、遺棄容疑で逮捕された。瑠奈容疑者は幼少期から精神疾患を抱え、逮捕された際、自分の中には別の何人もの人格がある、その中の一人がやったと話している。29年間溺愛し、父としてまた医師として寄り添ってきた精神科医の父親が、後半で愛娘を守ることも考えられる、というような今流れなんですけれども、ちょっと、もう随時新しい情報が出てて、整理がね、なかなか難しいんですけれども、まずは殺害された男性会社員62歳の首なし遺体っていうのがね、まずショッキングで、そしてこの男性会社員がね、女装なんですよね。女装をするのが趣味で。だけど、普通の女装っていうのは猫ですから、女性を襲ったりしないんですよね。でもこの人は、この瑠奈容疑者を襲ったと、瑠奈容疑者が供述してるんで、まあ何かがあった、動画を撮られたなんていう話もあるんで、何かがあったことは事実なんでしょうけれども、そこから、瑠奈容疑者は復讐のために何かを起こして首を切ったっていうことみたいですよね。今だと動画が2つあって、 POV、 ポイントオブビュー形式みたいな感じで、その遺体の首切ったりっていうシーンがあるなんていうふうにニュースで出ておりますが、これが一体誰なのかっていうことですよね。まだ殺人容疑が誰に関わってるのかがよくわからない状態ですよね。殺人。で、まあ、首を切り落として首を持って帰ったっていうところですね。まあ、ちょっとね、謎の事件ですよ。しかも、どうなんですかね。被害男性も、なんか、女装でありながら、女性を口説いて、っていう人らしくって、女装ではない、一応女装してんだけど、そういうパフォーマンスで女性を口説くっていう人みたいですね。それでいて、瑠奈容疑者は精神疾患があるから、なかなか読み解けない話ですよね。多重人格だって言ってるわけですよね。何人もの人格があるっていうことだから。ということはですよ、何人もの人格があるってことは、大体、本読むと多重人格って家庭環境悪くて DV なのか？親から攻撃をされるから別の人格が出てくるっていう風になったりするんで、親に問題あるんじゃないかっていう話になったりもするんですけれども、どうなんですかね。まずこの事件、殺した人がまだわからない。3人逮捕されてるんですけど、殺した人がわからないのと、なんで殺したのかもよくわからないんですよね。そしてさらには、なんで首切り落として家持って帰ってきたのっていうことですよね。なんか、 ネットの掲示板とかだと戦国時代の武将みたいなことやってるなんて書かれてましたが、そういう話ですよね。兜首じゃとか言って持って帰ったのかわからないですけど。猟奇殺人であることは間違いないですが、ただ、精神疾患云々って言うならば、昔ね、福岡で女子高生が、殺した事件ありましたよね。デスラジオでも過去にあったと思うのですが、その人もね、首切り落としたりしてましたよね。だから首を切り落としたくなる何かがあるのかもしれないですよね。そういう人たちは。これはちょっとまだ2つ、あと、何でしたっけ？榊原事件とかもそうですけど、なんかね、首を切り落とすっていう儀式的な何かが頭の中にあるんですかね。そこはちょっと読み解けないです。ただね、ちょっと情報が錯綜してるというか、新たな情報ばっか入ってきて、一体この事件で何が何なのかも全くわからないですよね。だからもうちょっと経ってから本当は喋りたかったんですけれども、とりあえずは枕として喋っておく方が忘れなくていいかなっていう感じで今ちょっと語っております。また、いろいろ新しい情報が出て、実はこうだったのだっていう裁判とかの流れで話が分かってきたら、あとウィキペディアとかできたらね、まだウィキとかないからね、どういう感じなのかは分かるんですけれども、今分かることといえばね、そういうことだけなんで、でも久しぶりな感じはしますよね。多重人格の言い訳を持ってくる事件って。あんまないかなっていうふうに思うんですけれども。で、本人が多重人格だっていうのも変な話だなと思うんですけどね。今ってそういうふうになっちゃったんですかね。そこもね、ちょっと何とも言えない感じで、興味深い事件ですよ。親が言ったんですかね。親が精神科医っていうことみたいですからね。なんともね。これあと、医師である父親は帰宅後も家の中に入らず車中生活を送り、車の中で過ごしてて、パート勤めの母親は荷物が散らかった室内で生活し、精神障害の疑いのある長女は小学校時代から部屋に引きこもりっていう、なんか、なんすかね、全員何かしら疾患があるのかなっていう気もしないでもないですが、どうなんすかね。その人でもすごいですよね、近隣住民が、ご主人は車で仕事から帰ってきて、一旦家に入ってもすぐに玄関先に出てきて、キャンプ道具でお湯を沸かしてレトルトカレーやカップラーメンを作ったり、車の中でコンビニ弁当を食べていた。車中生活をしていたようです。出入り業者によると、家の中は荷物が散乱し、奥さんは情緒不安定なところがあったみたい。娘さんも引きこもっていたから、家族はバラバラだったんじゃないのかな。3人で出かける姿を見たこともなかったから。以前は手入れされていた庭も雑草が伸びたまま荒れ放題で、家の前に置いてあるクーラーボックスがどんどん増えていった。奥さんは以前は家にずっといたのに、最近になって仕事を始めたみたい。朝7時頃家を出ていった。なんて書いてありますね。だからもう家庭自体はもう崩壊してたっていうことなんですかね。ちょっと本当読み解けないというか、精神科医のお父さんに対して精神疾患の娘っていうのも業が深いというか、どうなんすかね、考えちゃうし、精神科医の親がその子供を見れなくなってるっていうことなんですかね。ちょっと、なんとも言えない状況ですよね。病院に入れたりっていうことをしない、選択しないっていう ところが問題なのかなっていうふうに思ったりしますね。自宅療養ってあんまりやっぱ良くないのかもしれないですね。その病識が、病気が悪くなっていっちゃうというか。本当に読み解けない事件ですよ。親が精神科医だったらね、病院入れればいいのにと思うんだけど、そうできない理由がやっぱりあるのか。まあちょっとこれは、はっきり言ってさっぱりわからない事件ですね。なので、これからの報道を待ってどうなるかっていう感じ。としか回答できないですね。単なるサイコパス事件とも言えるとは思うんですけれども、情報がね、まだあんまりないんで、なんとも言い難い、もどかしい事件ですよ。だから早くたくさん情報を出して、一体何が原因でこうなって、なんでそういう過程になってしまっているのかっていうところとかは、ちょっと裁判とかで引き出してほしいですよね。ひょっとしたらね、全国の地方都市とかでこういう状況にある家族もたくさんあるのかもしれないですからね。その人たちが殺人事件とかに起こさないような、巻き込まれないような状況っていうのが一番望むべきところだと思うので、予断を許さないニュースですね。まあ、今回ね、そんなに喋ることがないんで、そもそも決着してないから、ただ、こういう事件があるよという記憶として今回は収録させていただきました。今日はこんなところで。